今日は呼ぶ記の11章です。このところには神が与えてくださる希望のことが出てきます。一節を見ますと、ナマ人ゾファルが答えたとあります。このゾファルは3人の友人の中で一番若い人であったと言われているわけです。そしてまた彼もこのヨブの言ったことに対して彼自身の思いを語っているわけですけれども、2節に言葉数が多ければ言い返されないだろうか、人は唇で義とされるのだろうか。ヨブは自分自身の苦しみやまた痛みを嘆いたわけですけれども、しかしそのことによって神様が答えてくださるというものではない。3節のところに、あなたの無駄話は人を黙らせるだろうか。ゾファルにとってヨブが語っていることはもう全く無駄なことにしか過ぎないと彼は思っていたわけです。そして4節のところに、あなたは言う、私の主張は純粋だ、私はあなたの目に清いと。そのように自分自身が正しい、なんでこんなことになったのかと嘆くということは決して解決にはならない、そのような論法で語ってきているわけです。そしてこの神を知らなければならないということをゾファルは語るわけなんですけれども、7節に、あなたは神の深さを見極められるだろうか、全能者の極みを見出せるだろうかというふうにゾファルは語っているわけなんですが、しかしヨブほど神様に対して誠実な人、真実な人は他にはいないということであるわけです。ゾファル自身が、彼は若い人であったと思われるわけですけれども、彼はそうしたことの道理が分かっていない人だったんではないだろうか。そしてヨブに対してこの全能者のことを語り、そしてまた11節のところを見ると、確かに神は不真実なものを知っておられる、方法を見てそれに気づかれないだろうか。このことはヨブ自身が不真実なもの、不法な人であって、だからこのようなこの災害、災いに遭い、そしてまた悲しみの中にあるというようなことを彼は語っているわけです。20節のところにも、しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃れ場を失う、彼らの望みは最後の一息に過ぎない、その望みは最後の一息に過ぎないと言っている言葉は、実はその前の10章の20節のところに、私の生きる日はわずかなのですかとヨブは神様に語りかけ、私はわずかでも明るく振る舞いたいのですという、そのわずかのことを、なんとゾファルは、その悪者どもの望みは最後の一息に過ぎないということを彼は暗に語っているわけです。ですからヨブが神様に対して悪いことをしたからこういうことになってしまっている、悔い改めなければもうその罪は許されないし、そしてまた悪者どものように滅んでいってしまうと、彼は義教心から言っていることであると思いますが、決して彼はこのヨブの真実、また神様がなそうとしていることは分かってはいなかったということであるわけです。しかしまたこういう中にも神様の私たちに与えてくださるその望みを見ることができます。17節を見ると、あなたの一生は真昼よりも輝き、闇も朝のようになるという言葉が出てきます。あなたの一生、もう人生のすべてが真昼よりも輝き、そしてまた闇も朝のようになる。それができるのはもちろん神様しかおられないということであるわけなんです。それはまた新約聖書でイエス・キリストがヨハネの福音書の8章12節において、私は世の光であると 言われたことがやがては実現する。誠の光はこの世にはないわけです。この世の光っていうのはやがては消え失せてしまうわけですけれども、しかし神様の輝き、その栄光は永遠であり、そしてまた私たちの心も明るく輝かしてくださることができる。私たちには誠のその救いが必要である。そしてまた18節に望みがあるので、あなたは安らぎ、守られて安らかに休む。その望み希望も神様が与えてくださるものでなければ、本当の安らぎを得ることはできないわけです。しかしイエス・キリストはまた私たちにその信仰の望みを与えてくださる。まあ、私たちは今新約聖書の世界の中に生かされているわけですけれども、私たちの希望はこの世の希望ではなくて、イエス・キリストご自身が私たちの望みであり、また安らぎ平和であるわけです。神様は私たちにイエス・キリストによってこの安らぎと平安、また希望を与えてくださる。そのことを私たちは何よりも感謝し、そしてまたキリストを通してこの希望と、そしてまた平安を心の中に豊かに与えていただきたいと思います。